度をアップすれば、
スキルをアップすれば、
スキルをアップすれば、
スキルアップなんて簡単だ。目指せスキルアップ、スキルアップ。
こんにちは。ビジネス数学の専門家深澤慎太郎です。
まるっと空気をつかむ MC の丸山久美子です。
イングリッシュドクターの西澤ロイです。
はい、もう12月に入りました。今年いよいよ最後の月ですね。
早いものでございます。
早いものでございます。はい、こちらの目指せスキドアップ、英語が苦手、数字が嫌い、人前で話すの嫌という、そんな皆さんに向けて、その苦手意識、こういうことをやってみるとちょっと改善されるよ、好きな度合いがアップしてスキルもアップするよということをコンセプトにお送りしております。
うん、
2018年も残すところあと1ヶ月ということで、
もう10月ってことは、あのマルコの何でしたっけ、冬遊び、
はい、
始まる感じですよね。
いよいよ今回からスタートでございます、
ね、
よろしくお願いします、
ね、もうずっと俺がなんかこう深さしましたから。
そうですね、いよいよマルコの冬遊び、いよいよ私の時期がやってきました。
ようやく
俺の番のやで。
よろしくお願いします。そのちょっとマルちゃんの、
はいはいはい、
そのね、
はい、
遊びをちょっとね、ブラックにちょっと
ブラック
してみようかなと思うんですけど、
お
まあこれ今収録2本撮りの2本目じゃないですか。
うん、
あそう、皆さん、このね番組は収録と言って事前に撮って編集して流してるんですけど、
うん、
2本分を1日で撮ってるんですよね。
そうなんですね。
今収録2本目に入ってます、
うん、はい、
はい、
で、僕ちょっとよ体調あんま良くなくて、
そうですね、なんか今日ずっとゲホゴホしてますね、
うん、
で、ちょっと頑張ってきたんですけど、
うん、
そろそろやばいかなと思うので、
やばい、
ちょっと大事を取って、
うん、
あとはお二人に任せようかなと。
え？こっから先二人でやるっていうこと？
ちょっと待って、今まだ2本目のオープニングなんですけど、
まだ、ね、1時間あるよ、これ、
うん、あのほら、二人スキドアップ。
いやこれこの前生放送でやりましたもんね。だってね、それね、
本当に帰るの？
うん、ちょっとね、
やばいの、
大事を取って、
うん、
あ、そう、これこんなことあんのね。
なんでじゃあ今そこにいるの？1本目で帰ったらよかったんじゃないの？
あ、でもほら1本目ね、告知だったもんね、最後ね。
なんで急に今なんなの、
ね、うんうん、だから今このタイミングで言ったんだよね。
まあまあ今ね、まあ、こう体と相談しつつね、
ね、
うん、
そっか、
すいませんね、なんかね、
いやいやいやいやいや、
本当にすいませんと思ってます。ちょっとこっちざわついてますけど。
いや、まあ、大事を取るってことだから、
まあまあまあ、ね、まあまあ、それはね、ロイさんの体が一番ですけど
ね。
オープニング、うん、
これでも、まあ、どうしようか、これこの後これ2人でやるってことだぜ、丸山選手、
うん、
ねえ、どうするよ、
どうする、え、どうする、
ちょっとこの後簡単に打ち合わせするかな、
うん、
な、
うん、
これ一体、じゃあこれ CM とか入れた方がいいんじゃないか
じゃあロイさん、くれぐれも気をつけて、
うん、
帰ってくださいね。
はい、お大事にしてくださいよ、
ね、次回の放送はちゃんと元気にこう来れるように、
はい、
はい、休んでください。
頑張ってください、
はい、ちょ、うん、私たちは CM の間、
そうね、
打ち合わせ、
ちょっと打ち合わせを急遽、
それでは皆さん、はい、CM どうぞ。
番組を聞きながら出演者とわちゃわちゃっとチャットしよう。
スキドアップわちゃわチャット、
ほぼ毎週木曜日夜8時から Facebook 番組グループページでわちゃわちゃっとチャット中。
ほぼ毎週だからやってなかったらごめんね。
目指せスキドアップ。
この番組は自宅がまるでスタジオのように楽器演奏を満喫できる賃貸住宅、越野建設の音楽マンションで収録しています。音楽家、音楽愛好家の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。お客様専用フリーダイヤル 0120-322-088 0120-322-088、平日朝8時半から夕方5時半まで受け付けています。詳しくは音楽マンションで検索してください。もう CM 終わっちゃったよ。
なんかいつもより短くない CM、 そんなことないのかな。
作り直してないからいつも通りだと思いますけど。そうか、いつ
も
と
同じか。もう開けちゃったよ。
本当にロイさん帰っちゃった。
あの、本当にロイさん帰っちゃったんですよ。
本当に帰っちゃった。おやつ置いて帰っちゃった。
ね、
うん、
これどうするよ。
2人ってことですよね。
まあどっからどう見ても2人だよね。
どうぞよろしくねきゃどうしよう。
よくわかんない。よくわかんない。
バンバンバンバン。どうしようどうしよう。どうします、どうします。2人きりですよ。
ねえ、リスナーの皆さんね、まるちゃん今ねちょっと若干変なテンションになってきてますよ。若干変なテンションになってきてます今。
でもなんか照れません。
何が。全然。
本当。
うん、俺は全然大丈夫。あの生放送の時やってそうだったじゃん。俺意外と大丈夫なんだよね。
あ、二人スキドアップやったから。
そうそう、二人スキドアップの時もさ、あの時もあなたの方が緊張してたよ。
じゃあ今日あなた頑張ってよ。
え、
あの時みたいにこう。
わかります
よ。MC、頑張りますよ。うん、お願いしますよ。
MC もやるの俺が。
そうそう、だって大丈夫。うん、できる子、やればできる子。
1時間回すの俺が。
そうそう。
マジで。
1時間二人スキドアップやるの。
1時間二人スキドアップ。
そうそう。
を回すかじゃあ。
そう。深沢慎太郎、
これ大変なことになってきたよ。
メイン MC バージョン。
こんなことが起こるとは今日ここ来るまでねえ。まあでもさ、まあ、あのお二人ね、お二人だってい
やもうお二人じゃん、私たち二人、
ね、二人で進めるわけだけども、それぞれコーナーはやっぱりやろうかなと思うわけですよ、せっかくね、
ま、だって私今日からマルコの冬遊びが今日から始まったんですよ、
う
ん、
そうだよね。
やらせてくださいよ。
まあ、当然これやりましょうと。もう当然です。で、
やらせてくださいよ。
僕もコーナーがあるんで。
作ってきたんですよね。
ね、あの前回の続きがあるので。
あれ、まあ、今日ビジネス数学カフェ。
はい、そうです。あ、だからまるちゃんのまるプロ、その後がビジネス数学カフェ。
はい、これ
普通のコーナーとしてやりましょう。
やりましょう。
やりましょう。二人でやりましょう。
やりましょう。え、ね、でも時間余るかもしれない。だって二つのコーナーしかない。
余るよな、うん。それはどうするかっていう、またちょっと考えるか。これね、
じゃあそれはちょっと
その時はその時
あと30分ぐらい考えましょう、
はい、ちょっと考えますので、はいね、あのリスナーの皆さんぜひ最後までお付き合いいただきたいと思います。
スキルをアップすれば
スキルアップなんて簡単だ。目指せスキルアップ。
丸山久美子のマルプロ。はい、今回からですね、12月に突入ということで、皆様大変お待たせいたしました。春のロイ祭り、夏の深騒ぎ、
はい、
秋も深騒ぎ、
はい、
を経ていよいよ冬がやってまいりました。
ついについ
に私の季節です。
ようやく
ようやく本日からマルコの冬や。
シャラーンシャラーン。これいつもロイさんが言うやつ。
マルコの冬遊び開催しまーす。
イエーイ。
なので、あの全体的にも今日からマルコの冬遊び でその中にマルプロというコーナーが入っていって、なんかこういろんな遊びをやっていくような流れを、うんまあ、したいなと思うんですけれども、改めて、まあ、今日からスタートですから、
はいはい、
まあ、イントロダクションということで、
うん、イントロダクション
シーズンマルコの冬遊びが始まるわけですから、
はい
はい、
なんか
イントロダクションということで
思ったこと言っていい、うん、俺の真似してね。
あれ、ビジネス数学カフェシーズン11が始まったから先週イントロダクション、
うん、イントロダクションやりましたね。
今週から私がこう、はい、マルコの冬遊び始まるんでイントロダクション、
はい、なるほど。
やっぱいいものはどんどんパクる。
イントロダクションって言いたいでしょ。
そう。今までのマルプロの中にイントロダクションなんて言ったことない。
言ったことないじゃん。
言ったことないで、97回やってて、
なんかねそういうのが分かるようになってきたよ。あ、これ言いたいんだな今丸山さん。
そうそう、いいのいただきました先週。
とんでもございません。
ありがとうございます。
どんどん使ってくださいよ。もうね、行きましょうじゃあね。はい。
マルプロの中でですね、全国の緊張しいな皆さんと一緒に緊張しいチャレンジをしていこうということを何回か前の放送でお伝えしまして、
はい、
皆さんたくさんのアイデアをありがとうございます。全部目を通してます。
お、
見ました。
見てないです。
フェイスブックにね、
うん、
それ専用のページを作ってもらっていて、うん、緊張しながらチャレンジしたこと、うん、またはこういうチャレンジをまるちゃんにやってもらいたいということを書き込んでくださいっていう専用ページを作ってもらったんですよ。
なるほど。
あの小松さんがまた面白い カバー写真作ってくださって、
小松さんは本当にすごいね、あれ才能ですね
才能ですね、冬遊びしてるような合成写真を作ってくださいました。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
でたくさんのコメントが寄せられていて、
うん、
結構ねレベルが高いんですよ。
あ、そうですか。
なんだろうな、うちのリスナーさんたちは本当に緊張しいなのかしらって思うぐらいレベルが高いんですよ。
うん、あ、今例えば何かご紹介できるものなんですか。
例えばタクシーに乗った時に、
うん、
タクシーの運転手さんに話しかけるというチャレンジ、
うん
うん、私だったらどこどこまでお願いしますって言ってそのまま無言で乗って、で降りる時に、
うん、
あ、クレジットカード使えますかって聞くのが結構チャレンジなんですけど、
あ、はあ、はい、
リスナーさんからはタクシーの運転手さんの名前を呼んで話しかけるっていうチャレンジが書き込まれてました。やります深澤さん、そういうの。いや、タクシーのどう乗る。
いや、どうだ、いや普通に乗りますけど。
扉開きました、
うん
うん、そこから
で扉開きました、
うんうん、
え、よろしくお願いしますって乗ります、
うん、で運転手さん、はい、ね、どうぞって、
ね、でドア閉まります、
はい、
でなんとかなんとかホテルまでとか言うわけですよ。
はい、わかりました、うん、ピーってやってブーンっていくじゃないですか、
うん、
その間は、
その間、いや何もしないよ。
じゃあ着きました、
うん、
例えば680円になりますとか1020円になりますとか言われたら、
うん、じゃあ1050円でお願いしますとか言って渡す。
で普通に降りる、
うん、とにかく普通だよね、うん、
でこのリスナーさんからのご提案としては、その会話をするときにタクシーの運転手さんの名前を呼んで、
お
ー、あ、〇〇さんよろしくお願いします、何々ホテルまでと言ってみるとか、
うん、
じゃあ1000円です、1020円ですって言われたら、
うん、
あ、じゃあ いくら出します、〇〇さんありがとうございますってタクシーの運転手さんの名前を呼んでみるという。
いいことだよね。
いいことだけど言えるか。
そうね、まあ若干こう不自然さはあるよね確かになかなかハードル高いかなって気もするけど、まあ、でもなんだろうな、あのそれチャレンジできるって言われたらもちろんできますよ。僕はやれるやれる。
緊張しない。
余裕でできる。
余裕でできる、
うん、なんならそれにプラスアルファで、
うん、
タクシーの運転手さんの名前を言う前に、
はい、
自分の名前を言うね。
え、
どうも深澤です。
うそ、言えます、
うん、言える
うそ、
チャレンジでしょ。
そうそう、
チャレンジだとそんくらいいかないとなんか面白くなくない。
やっぱねレベル高いんだよな。なん
で
レベル高いの。いや、私もうちょっとマイルドなやつが集まってくると思ってたの。
どんな感じマイルドなの。
だからそのクレジットカード使えますかとか、うん、あ、じゃあ現金で払いますって言ってみるとか、
うん、
っていうチャレンジが来ると思ったの。
そんなのだって日常の会話じゃん。そんな難しいんだっけ。
うん、
あ、合うんだってあうんって何。合
うんっつったね今ね
そうか、そう、結構難易度が高いものが来てる。
すごいのよ。
これどうするんですか。
いや、なので
マルちゃんは、
うん、なのでね、いや考えたんです私、うん、マルコ冬遊びしていく中で、
うん、
これいきなりこのリスナーさんからいただいたものをねやろうとしたら私心が壊れると思って
あ、そう、これ危険だと。
危険なんですよ、あの、うん、常にやっぱ緊張するので、
うん、
無理しすぎても良くないんですね、
うん、
緊張しいな人たちにぜひお伝えしたいんですけど、緊張しはチャレンジの証拠だから素晴らしいものなんだけれども、常に毎日365日24時間チャレンジし続けていると、
うん、
人間はどこかで疲れてしまうんです、
うん、
なので必ず休む時も必要なんです、
うん、そうだね。
で一番大切なのは今自分の心が元気、今自分の体調がいいからチャレンジできる、
うん、
って言ってチャレンジするか、
うん、
または今心が疲れている、ちょっとストレスがあったり、
うん、
解決できない何かがあったり、
うん、
落ち着いて考えなきゃいけないこともね、生きてたらあるじゃないですか、
うん、
し、まあ、特に人間なので体調が悪いことだってありますよ、
うん、
休まなきゃいけない時っていうのもあるのが事実なんです、
うん、
だから自分とよく相談して、あ、今元気だからチャレンジできる、
お、
今ちょっと休憩が必要だから休むっていう、うん、その自分と上手に付き合えることが緊張しいにとっては大切なんですね、
うんうんうん、
常にチャレンジするのよりは、
うん、
チャレンジできそうな時にやる、
うん、
できなさそうだったらあえてしないという選択も必要だということです。
ほう、いつでもチャレンジすればいいってもんじゃない。
そうそうそう、だからタクシー乗ったら全部やりゃいいってもんでもないの。
ない
と。そうそう、でもない。
あ、そうですか。
そう、だから私サブウェイ行った時も野菜多めでって言うけど、
うん、
それをいつも 言うわけじゃないのね、うん、その行きたい時だけサブウェイに行くのね、必要な時だけサブウェイに行くから、うん、毎日サブウェイに行くわけではない
無理やり行くとこじゃないもんね
そうそうそう必要な時に必要なチャレンジを自分でやっていく、
うん、そうか、
あと やってみたい時にやってみるっていうのが上手な遊び方だと思うんですけど、どうですか、うん、
なるほど、納得しました今のは、ね、その通りだと思います。
毎日遊んでたらね、
うん、まあそうね、
閉めるとこ閉めないと、
うん、ね、いまいちな大人になっちゃいますね。
ですよね、
ええ、
丸山久美子のマルプロ。というのと一緒でですね、まあ、ちょっと緊張しいな皆さんは、
うん、
まあ緊張してちょっとマイナスになっちゃいそうな中にチャレンジをスパイスにしてちょっとした面白みをぐらいでいいと思うんですよ。
ちょっとでいいわけだ。
そう、
あ
だそのちょっとを、うん、私もそのみんなからもらってる書き込み、
うん、
やすごいレベル高いんで、
うん、
それができたらいいなって思いながら無理せずにチャレンジしていくのを報告していこうかなと思ってます、
うん、
伝わる？
うん、目標というかね、そこに行けたらいいなっていうふうには思ってやっていくんだけど、
あなた方すごいなって思いながら、
うん、だけど、まあ、無理せずに、
そう、私だったらこうだったっていう報告でも、
あ、それでいいじゃない、
いい、
あ、いいじゃない、そんなの全然、うん、その方が自然でいいと思うよ。
よかったです。
うん、だって何それでなんか変にチャレンジしてさ、
はい、
体壊しちゃったりとかなんかね、困るじゃない、ね、
そうそうそう、
スキドアップ俺一人だよ、そしたら
一人スキドアップ、ね、
困ります、さすがにそれは
みたいなついにみたいな、ね、
雑談力ないからさ俺さ
大丈夫大丈夫、
一人でいられて も
あれですよね、海をこうクリーンにしていくんですよね、
あ、ビーチクリーンね
気になる方は先週のアーカイブをどうぞ
ぜひ聞いてみてください
そう、なので、全国の緊張しいな皆さんと一緒に緊張しいチャレンジで遊んでいこうという企画を、
うん、
今日からやっていくんですが、
はい、
まあ、日常にちょっとした面白みを、
うん、
というぐらいのレベル感でやっていきたいと思うので、もし一緒にねやりたいっていう方々も無理しないで、うん、真面目な日々の中にちょっとしたスパイスを、それがちょっとした面白みを、
うん、
っていう風に捉えていただきたいなというのを今回ね、初回だからイントロダクション、
ね、
お伝えしたかったです。あ、
ちょっとしたとか、まあ、スパイスっていい言葉だね。
ですね、
うん、みんなにも分かると思うね、そのニュアンスがね、うんうん、ちょっとあればいいんだもんね。
そう、ちょっとあればいい、
ね、
そうそうそう、緊張がなんか嫌だなって思っちゃう日常にちょっとスパイスで、
うん、
悪くないじゃない、
とてもいい感じ。なんかなんだろうな、ね、カレーライスだったら福神漬けみたいな、ね、
そんな感じ。
麺だったらからしみたいな感じ。
そんな感じ
でしょ。
そうそう、
なんかそうだと思ったの。
そういう感じよ。
そうでしょ。
それを緊張しいでチャレンジって言いたいのよ。それやっぱ遊んでいかないでね、今日は福神漬け、今日はらっきょうでいいじゃない、
ね、そういうことよね。
そうそうそう、いつも福神漬けバーってやらなくてもいい
ね。福神漬けばっか食べてる人いないもん ね、
ね、カレーより福神漬けの方が多かったらね、全部カレーいらねえじゃねえかって話
にな る、ね、そのバランス大事っていうことを言ってるような気がしました。俺やっぱ俺天才だな。
私たち二人でもやっていけそうい
やいや、そうかな
さすがだな、ね、メイン MC 深澤慎太郎うまく着地させてくれる。
あなたのコーナーだからね。
緊張を克服できず悩んできた皆さんへ。私も根っからの緊張を強いて、人前で話すのは本当に苦手でした。そんな丸山久美子が3000回以上司会をすることができるようになったのは、緊張と楽しく付き合えるようになったからです。そのテクニックをギュッとまとめた本、上手に上がりを隠して人前で堂々と話す方が発売中。ぜひお役立てください。
目指せスキドアップ。
深澤慎太郎のビジネス数学カフェ。皆さんこんばんは。
こんばんは。
ビジネス数学の専門家深澤慎太郎でございます。
しんちゃん、
5000円いつもありがとうございます。
太郎
これどこまで行ったらいいんだろうな、俺分かんなくなってきたな。
早く次やって。
はい、すいませんね皆様こんばんは。ビジネス数学カフェシーズン11、ね、始めたいと思うんですけども、今日はねちょっとロイさんがお休みということなので、私深澤と、猫と一緒にこのコーナーを進行していこうかなというふうに思います。猫ちゃんお名前は？
にゃーです。よろしく。
にゃーさん。
にゃーです。
にゃーさんで。
はい、にゃーです。はい、そうですか。
おばあちゃんの猫ですか？
いや違います、ちょっと酒飲みすぎて。
ああそうですか、お酒は
晩酌派です。
あ、そうですか、
はい、
どういうお酒がお好きですか？
どうぞ次進めてくださいあまり触れ
る、あまり触れるな。
キャラ設定してないんで打ち合わせもなく猫とか言われて、今アドリブでやってる。ただでさえ2人しかいなくて緊張してるのに、もうこれが限界なんで戻っていいですか？
はい、結構でございますね。もうびっくりしましたよね。すいませんでしたね、猫なんて。
とんでもございません。
はい、まるちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、2人で進めてまいりますが、このコーナーの、ね、設定としては新刊が1月の半ばくらいに発売されます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。タイトルがカッコ仮ですが、勝負どころを制する伝わるスイッチ。
伝わるスイッチ、
うん、伝わるスイッチ、元気スイッチみたいなもんね、
うんうん、
いつもはオフでいいんだけど、うん、勝負どころ、面接とか大事なプレゼントとか、そういう時はスイッチをオンにすると、話し方とかが変わるから、うんうん、そっちの方がなんかお仕事とか何かで成果が出るんじゃないのっていうのが前回の内容だったわけです。
ですね。
で、前回ね、具体的にスイッチをオンからオフにするときに心がけてること、考え方として3つ変えるといいよっていう話をしたんです。
うん、言ってましたね。うん、ね、
前回聞いてなかった方もいらっしゃると思うので、まあ、簡単に復習をすると3つっていうのは、丁寧に伝えるということ。はい、1つ。2つ。少ない言葉で伝える。
うんうん、
最後3つ。正しそうに伝える。
正しそうにがポイントって言ってましたね。
そうなんですね。この辺はね、この正しそうにっていうのは、まあ、このシリーズの後半の方で、多分触れていくことになると思うんですけども、
じらしますね。
ええ、じらしのシーンって昔から言われてましたからね
初めて聞いた情報だってことは何、今日はじゃあ1からいくんですか？
そうですね、最初 の丁寧っていう、この言葉、考え方っていうものを少しだけ深めてみようじゃないかと、2人でということでございます。
深澤さんはそもそも丁寧ですよね。
え？
丁寧ですよ
普段。
はい、
そう、
この放送でもとても丁寧ですよ。
そうですか、
うん、
いや結構砕けてるというか、カジュアルとかそういうイメージなんですけども、そうでもない。
丁寧な方だなと思いますよ。多分リスナーさんね、どうですか、私丸山久美子と、この深澤慎太郎を比べて、どっちが丁寧ですかって言ったら、確実に深澤慎太郎が票を集めるでしょうね。
あ、それはそうかもしれないねあ、なるほどね。
なんか日頃から丁寧なイメージなんだけど、さらに丁寧にするってこと？
そうですね、
決めるべきところでは丁寧
に、大事な局面ではやっぱ丁寧にするっていうことをすごく心がけるんですよ、この人。
具体的に丁寧って
そうね、まあ、実はその、はい、私の丁寧っていうのはまた分けるんだけど、2つあるんですよ。
丁寧について2つ、
丁寧って2つあるの、っていうのが僕の考え方なのね、
はい、
で1つはその丁寧な言葉、
言葉遣い、
うん
うん、
例えばなんか早口で乱暴な言葉を使うんじゃなくて、うんうん、まあ、ゆっくり、分かりやすくなんていうのが、この丁寧な言葉、
はい、こっちこっち、早くこっちこっちじゃなくて、こちらでございます、
そう
っていうのが丁寧。
もうそのまんまだね。ほうほうほう、見事です。
二つ目は、
二つ目はその丁寧な言葉と、もう一つは丁寧な姿勢なんですね。
姿勢、
はい、
立ち振る舞いでございますか。
そうですね、言い方を変えるとそうかもしれません、
はい、
実はこの2種類あるって思っているんです、この人は。でこの人もまあ人前で喋ったりなんだかんだって仕事してるわけですね、はい、でその時にこうその丁寧な言葉と丁寧なまあ立ち振る舞い、姿勢っていうものをまあ示すようにするんですね、
うん、
でこういうの話っていうのはもう具体例があった方がいいと思うので、
うん、
まあ、丁寧な言葉っていうのは今まるちゃんがおっしゃっていただいたことなんで、もう皆さんにも伝わってると思うのね、うん、まあ、なんとかなんです、なんとかなんでございますとか、
うんうんうん、
恐縮ですとか、はい、まあ、そういうようなことだね、
はい、
はい、で 皆さんもなんか聞きたいのはその丁寧な姿勢ってことだと思うんです、
うんうん、
振る舞い、
うんうんうん、
で例えば一つ具体例なんですけど、例えば何かを話し始めるときに前提の確認っていうのを必ずするんですよ。
前提の確認、
はい、ちょっと言葉は難しいですけど、まあ、例えば実際言ってるようなことを今ここで喋ってみるね、うん、それでは今からお話をさせていただきます。まあおそらく皆様ご存知だとは思いますが、念のためここのお話の前提を確認させていただきます。今日ここにいらっしゃる皆さんっていうのはこういう方で、で私はこういう人間で、こういう人間のこういう経験を皆さんに分かりやすくお伝えするために今から私の方がお話をさせていただくんです。何か認識の違いはございますか、みたいな感じです。
ほう、
こういうことを、ね、やるんですね。
ほう、
スイッチをオンにしたときは
すごく丁寧ですね、
うん、で今のこの話っていうのは多分みんなその心のどっかではもう分かってるよそんなのって、早く本題に行ってもいいんじゃないっていうふうに思ってるかもしれない、
うん、
だけど一方で、あ、ちゃんとこっち側のことも考えてくれてる、ずいぶん丁寧な対応される方だなっていう印象も持たれるんじゃないかなというふうに思うね、
うんうん、
で僕はそっちの方が大事だと思っていて、うんうん、今なんか世の中見てるともうどこ行ってもなんだろう、丁寧なこう対応、
はい、
丁寧なこう言葉遣いじゃないと、うん、もうなんかこうネガティブな反応させられたり、
そうですね、
なんか書き込まれたり、
はい、
うん、しません、うん、
はい、
なんか
それに悩んでる接客員の方々が多くて、うんうん、よく研修をさせていただいております。
もうまさにじゃあまるちゃんがやってることですね、
はい、
すごく感じるのは例えばなんか電車とかのアナウンス、
うんうん、
そこまで丁寧になるかなっていうぐらい丁寧じゃありません
必要以上な部分ありますね。
ねえ、思いません？
正直あります。
うん、1分遅れたら申し訳ありませんって、
うん、
うんってちょっと思ったりも、
うん
うん、うんするわけですよ、うん、ね、昔の電車のアナウンスなんてなんかおっさんが東京はトラブルしてるみたいな、 なんかそんな感じだったじゃないね、え、どこみたいな
もう今はね英語もついてますからね、
ね、うん、今はもうちゃんとハキハキとした言葉で喋ってるじゃない、だそれだけ時代が変わってるんで、
そうですね、丁寧さ求められてますね。
だからなんかこう、うん、丁寧じゃないっていうのはそもそもその人がいい人かどうかとか、うん、言ってることが素晴らしいことかどうかの前に、うん、もう大前提としてすげえ大事っていうふうにまあ思うのね、
うん、そういう時代にな
っている、そういう時代になったよお姉さんと、
うん、
こういうことなので、スイッチをオンにした時大事な局面では、はい、そういう丁寧さっていうものを表現しようという感じなんですね、
う
ん、うん、だからまあ他にも例えば丁寧さを表現する時なんていうのはセミナーとかね、今は何をする時間なのかっていうのを必ずお伝えするようにしてるんですね、
はい、
今はスライドを見てください、
はい、うん、
多分見る時間としては3分ぐらいですとか、
あ、ちゃんと前提を言うんですね。
そ
したら3分間でいいんだって伝わってちゃんと見てくれるから、そういう丁寧さを怠らない。
今から3分私がこの件で説明をするので、その後皆さんに質問をしますので、うん、そのつもりでこの3分間聞いてください、
いいな
っていうふうに言うと、あ、この3分間の後になんか質問されるんだって思うから、うん、そのつもりで聞いてくれると、
うんうん、
まあ、これらすべてこう、まあ、丁寧さだと思うんですね、
はい、
うん、でそういうことを、まあ、細かいことなんだけどもちゃんと現場でやってるから多分現場の人からこう信頼されるんだと思うのね、
うんうん
うんうん、なのでこれ普段の、ね、日常会話ではいらないことなんだけど、大事な時はこういうことをした方が、
うん、
その相手から信頼されるいいねっていうふうに思われる時代だと思うので、やってみてはどうかなっていうふうに思う。深澤慎太郎のビジネス数学カフェ。
先生、質問です。
何でしょう。
え、本当に嫌な顔しないで。
何でしょう。いいですよ。じゃあ、ウェルカム。
丁寧さには僕2つあると思うんですっておっしゃってました。
はいはい。
1つ目がその言葉、
うん、
2つ目が姿勢とおっしゃっていました。
はいよ。
姿勢というのは、
うん、
体の背筋とか、
うん、
所作のことではなく、
うん、
向き合い方という意味の姿勢でよろしいですか。
その通りですね。
あ、そういうことですね、
はい、私姿勢悪いですからね
そうかな、
ね、猫背でございますから。
猫背ですか、
はい、もうスーパー猫背ですよ。
あ、本当に、
はい、もうだから全然ダメですよ姿勢は。その姿勢は全然ダメ。
お、今どっちなのかなと思いながら聞いてて、
あ、そっか、
ちゃんと、そしたら向き合う姿勢、向き合う意味の姿勢なんだなと思って、
そういうこともちゃんと説明しなきゃいけなかったな、丁寧じゃなかった今俺は真面目かみたいなあれ
いや、さすがメイン MC ですね
あれ
自分で拾って自分で突っ込むというね、素晴らしいです、さすがですね。
でもね、そういうことです。要するになんかカッコつけるとスタンスなのかな、もう何よりもあなたたちのことを思って伝えてますよっていうスタンスをこう表現するっていうことが、はい、実はその内容が正しいかどうかよりもはるかに大事な気がするんです、
深澤さん、私気がついてしまった。
何でしょうか。
なんかあの深澤さん、え、これはその人前でお話ししている研修講師として身につけてきたノウハウですか。
うんうん、まあそうですね、どこで身につけたかっていうとそうですね。なんで、
私 MC として人前で話してきたんですけど、
お、そうだな、
なんかね、通ずる、
まあ同じだろうなとは思う、
同じことをやっている、おこがましいんですけれども、
いやいや、おこがましくないよ、多分まるちゃんだったら分かるだろうなって思って実は喋ってるもん、さっきから。
なん
か
そうそうそうそう、分かるっていうのをもう、もう言いたくなってしょうがない、
多分この方は分かるだろうなって思ってずっと喋ってました実は。
やっぱりそういうなんかこうなんとなく気をつけてやってきたことを、きちんと言葉にして表現できるのが深澤慎太郎なんですね。
ん、どういうこと。
だからさ、それあれよ、だ3つあるんでしょ、なんだっけ、伝わるスイッチ、伝えるスイッチ、
丁寧さ、少ない言葉、正しそう、伝える、
でこういうふうに言葉に表すじゃないですか、ちゃんと、私そういうのない、からやっぱそういうのが深澤慎太郎なんだなと。要するになんか
こう経験とか、なんかこう思ってることを言葉に表現でしやすい人ってこと。
そうですね、分けてつなげて、
そうだな、
論理的に、
そうですね、分けてあげようか俺の脳みそちょっと、
うん、
じゃないよ
私の脳みそも分けてあげる。
いや、いらない、
別に。なんでなんで欲しがりなさいよ
はい、ということですね、まあ、あの今日は一言で言えばその丁寧とは何かということをお伝えしました。あのこういう時代なので、やっぱりその正しいかどうかよりも丁寧であるかどうかの方が実は大事だねという話をしましたので、ぜひ、勝負どころでは丁寧さを皆さんも意識してみてくださいと丸山さんも言っていました。納得が増えると行動も増える、それが論理ガールです。行動が増えると人生もっと楽しくなります。論理的な少女と感情的な青年が織りなす人生を考える物語、あなたはこの本を読んでどんな答えを出しますか。深澤慎太郎初の小説論理ガール、絶賛発売中。番組のアーカイブは番組ブログから聞くことができます。最新回は毎週土曜日午後3時に更新。
カタカナで好き、漢字で温度の度、度胸の度、
角度の度、
スキドで検索。
繰り返し聞けばスキドアップ間違いなし。
目指せスキドアップ。
2コーナー終わっちゃったね。
まあ、やっぱり時間余っちゃったね予想通り、
予想通り。
さあどうしましょうかと、
はい、
こういう話でございますが、あのこういう時のためにな
んと
やっぱりね、ちゃんとね残しておくって大事だなって。
大事ですね。
秘蔵音源ご用意いただきました。
おー、まだ一回も世に出ていない、
およそ2年前に収録したものと、
はい、
いうことなんですけれども、
この番組がスタートする前に集まって練習として撮っていた音ですよね。
そうです
ってことですよね。
はい、一回も流れてない、
世に出てない、
世に出てない、
ついに日の目を
ついにこういう時のためにみたいな
ずっと言ってましたもん、プロデューサー、
はい、
何か誰かが何かあった時に使えるように撮っておくって言ってたよ、
いよいよ
本当に使うんだ、
本
当に使うの
本当に使うで当然ね、これ今日いらっしゃらない西澤ロイさんの、
はい、ご本人不在、
ご本人不在なんですけども、ロイさんのコーナーの、まあ、
英語頭の練習版のやつ、
そうね、秘蔵版
本人不在で許可、
本人不在なのに
許可取ってんのかな、いいのかなこれ
いいみたいよ、
まあ、いいかいいよね、
本人不在の中聞こうじゃないかと、
はい、
でまあやんややんや言おうじゃないかと
好き勝手 に, 勝手に本人いないから。
そうこれ多分ね後でオンエアロイさん聞いてびっくりするやつですよ。
もういいんじゃない、じゃあせっかくだからね今日しかできない企画ですから、ね、
これもう今日しかできませんので。
そうですね、
うんうん、早速まずは聞いてみるのかな。
そうですね、
聞いてみたいと思います。お願いします。
皆さんに今日も英語頭を身につけていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあちょっとまるちゃんに早速問題
いきなり、はい、
いきなり問題ですよ。
よっしゃ、
問題もうやってるの。
本を英語で言うと、う
ん、本
何何
本
本
Book。
ちょっと今発音も意識した感じがしましたね。
Book。
ああいやね、今このドヤ顔を見せられないのはちょっと、
ね、もうこの頃からこういうこと言ってんだな。
ね、仲良しですね、
はい、うん、もういいからね、もういいのよ。
でリピートします、
ね、何回ブック言ってんの。
全然違う。
やっぱ全然違うね。
バック
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 なんかちょっと待ってください、何その顔。い
やいやドヤ顔返し、
ドヤ顔を見せられないのが申し訳ないんですけれども。やってること変わらないですね。
はい、こう飲み物のコーヒー、うん、
カフェ。ま
あ、
え、合ってますよ、合ってますよ。
拍手するの忘れて
た。合ってる。僕もね、カフェって感じですよ。
うん、まあカフィー。
カフィー。
カフェ。
カフィ
ー。カフェ。
でもですね、はい、もしネイティブに今の質問すると、本を見せて、うん、What's this? これ何って聞いたら、うん、はい、ブックではないんです、答えは。
え？違うんですか？
ん？
A book。
頭にあがつくってことですか。
そう、頭にあがつくんです。
なんかそれ習いましたね、中学生の時だったかな、うんうん、
でコーヒーだとカーフィー、そのまんまなんですけど、
あれそこはあはつかないんですか。
あはつかない、
あつかないの、
うん、
なん で,、うん、
でそこはまあ加算不加算、数えられる数えられないみたいに、まあ、習うとこなんですけど、あ
やったかもしれませんね、
うん、やりました、
忘れちゃった、うん、加算不加算、ほら加算ってこう数えるってことじゃない。
今加算不加算の意味が分かんなかった
な、うん、足す方だと思った
んです。違う加算っていう人がいて不加算っていう人がいるのかと
思った。違うよ違うよ、
まだに意味分からないですけどね。そしたらその数える数えないって言ってくれたんで、
う
ん、
そういうことよ、加算
って加える算数とか思ったけど、一瞬そればっかり聞いたら分かんなかったですね。
確かにそう思っちゃうかもね。
不加算って誰だよとか思っちゃった。
深さん、それあってみたいな。
すげえな、やっぱな。
ロイさん優しいですね、
この人ね。
ちょっとね、あのこの番組は、はい、あの私のバカさを出す番組ではないので、
そのバカさを出していただきながら英語を上達してもらうという、
そういう
大事なミッションを僕持ってますので。
知らない。
でもちょっと待ってください、すごい興味を持ってきました。あの加算って言葉が出てきたんですごく、うん、数えられるものは、うん、あを入れる。
やっぱ食いつくんだな、
う
ん、
数えられないものは入れないっていう考え方でいいんですかね。
数学の血が騒いでますね。
でそういう、
分かりやすい、
そういうふうに習うんですよ、
うん、
でどう習うかというと、ブックにはあをつけると、
ブックにはあをつける、
はい、コーヒーにはあをつけないって習うんですよ。
コーヒーにはあをつけない、う
ん、要するになんか言葉の問題として、この単語は数えるんだ、この単語は数えないんだっていうふうに習ってしまうんですよ。
うん
うん、うん、はい。
でも、はい、本当はそうじゃないんですよ。
え、本当はどういうことですか。
ということのようでございます。これ なんかのコーナーの、もう本当に実際にこれや、ね、流れてる音なのかなって思ったんだけど、秘蔵なんですね。
ね、練習時なんですね、
うん、
でも本番かと思った。
この会話した覚えはあります。
思い出しました。あった、ね、あったあった
あったよね、
はい、
あなたがバックってバックってずっと言ってたの。
言ってた。で、たぶんちょっと今もこんな感じ？英語頭。
まあそうだね。
こんなうるさい私。
ね、まあまあまあ似たようなもんだ。
嘘。
うん。
結構うるさいね。
うん、いやでも可愛いよ。う
ん、ありがとう。
うん、
何の会話？何の会話これ今？何の会話？何の会話だ今？
これちょっと今日一面白かったね今ね。でも可愛いよってどういうことだよね。いやでも俺はあんまり変わんないかなって思いましたけど。
なんでなまったんですか今。
変わんないと思ったけど、やっぱまるちゃんはでもちょっと変わってるような気はする。なんかなんだろう、なんだろうな、なんか言い方は失礼かもしれないけど、少しお利口になったのかな。
オリコンになった。
この時よりも、うん。
嘘。
なんか、そう、なんだろうな、この音声のまるちゃんは、はい、なんだろうな、あの、 何も知らない高校生みたいな感じ、うん、例えるなら、うん、なんかこう、うん、本当に純粋に知らない高校生みたいな、うん、なんか最近のまるちゃんは英語頭の中でもこうなんていうのかな、ちょっと知的レディーみたいな。
それあれじゃない、なんか英会話チャレンジだっけ、
英作文チャレンジ、
英作文チャレンジ英作文チャレンジだからじゃないですか。
そうかな、
英作文チャレンジは基本得意だもん、うん、
あそう
だからなんか知ったかできるっていうか、
なんだろうな
強気でいけるみたいな。
本当にシンプルに言うと賢くなってる感じがする丸山選手。
いいの
いいことなんじゃないの。だってい
いの、
うんうん、だって英語頭の中で成長してるってことだよ、うんうん、変化があるってことだもんだって、
うん
うん、
英語頭っぽくなってるということですか。
そうで ちゃんと英語のことを理解してきているんじゃないのかな。
だから今の英作文チャレンジも前向きに楽しく取り組めるから、うんまあ、
なんか ねやっぱ少し違いを感じました、うん、俺はこのまんまだと思うんだけど、うんって思ったよ。なんか改めて聞いてみると、これだって2年前ぐらいですよね。
そうですね、
夫として、うん、やっぱ違うって思った。
確かにロイさんからの影響のみならず深澤さんからも影響を受けて、私仕事の仕方変わってますしね。
お
成長してる実感はあります、この番組をきっかけに。
あそう、
だって毎回こう収録でお話しして、
うん、
で放送流れてもう一回聞くでしょ、出来上がったバージョンを、
うん
うん、だから一度教えてもらったことを放送で復習してる感覚なのよね。
うーん、
で自分の中に何か残ってるんでしょうね、
うん
うん、実践してますもん、
うん、
英語の発想も、うん、数学的な発想も、
うん、なるほど。
だから僕は
賢くなって
るのかもしれないし、でも私がそういう結果になってるならば、
うん、
リスナーさんの中にも、
うん、
効果効能が現れてる方がいらっしゃるということでしょうか。
いや、いるでしょうね、
うん、
それは間違いなくいるでしょう、うん、
染み込んで、
うん、これだって毎週聞いてるわけですからね、
うんうん
うん、あとね、なんかやっぱ聞いてて思いました、あの西澤ロイ氏のこう優しいこと
優しい、何でも受け止めてくれるんですね。
なんだろうね、こうね、こうなんかね、普段はこうリアルな場でこうやるじゃない、
はい、
今ちょっと音声としてこう客観的に聞いたわけですよ、
はい、
なんでしょうね、なんかこうね、せっかくいないから悪口言ってやると思ってましたけど
思ってたんかい。
まあやっぱこう音をこうやって聞いてると、まあ優しい人柄が出るね。
ちゃんと全体見てますね。
ね、はあ、って思った。
ね
え、うん、なんかもう俺のように自分のことしか考えてない人じゃないなって改めて思いました、ね、
いや私も反省しちゃったよ自分のこと
俺おかしいなこの展開な、うん、かな。
ロイさんのことなんかケチョンケチョンにしてやろうと思ってた
んだけど、ねえ、せっかくいないんだからさ、
何でも言っていいからねってプロデューサーに言われたらね、なんか私たちが自爆してるような感じじゃないですか。
なんかおい、火傷しちゃったぜみたいな感じだね。
本当に本当に、
いやでもね、本当に思いました。とてもやっぱ優しいなって。
え、何これって、うん、欠席するといいとこ発見してもらえる番組なの、
うん、とも限んないわけだよとも限んないわけだよ。
いや私が今度仮にちょっと大事を取って、はい、帰りますわって言ったら、う
ん、もしなんかあってね、
なんかそのマルプロのすごい秘蔵音源で、いやマルちゃんってさ嫌な、なんかこう文句でも言ってやろうと思ったのに、
うん、
実はすごいいい子じゃんみたいな、
うん、
よくない、うん、欲しくないそれ。
いや分かんないよ、もしかしたらもう文句垂れ垂れかもしれない
なんで私の時だけみたいな
でもね、そうなるかもしれないよ、
うん、そういう風潮いいですね、うん
まあでもあれだよね、その2年ぐらい前の音声を聞くっていうのはいいかもしれません。なんかね、
うん、
ちょっとやっぱり変化を感じれるからっていうふうに思いました。
英語が話せないのは知っている単語を使いこなせていないだけ。だから1日15分の動画レッスンでエゴイヤ病、直訳スピーキング病、英語コミュ障が治ります。苦手意識が強い人でも2ヶ月以内に英語ができる人に変身、それが頑張らない英会話レッスンです。5時間分の無料レッスン動画をプレゼント中。詳しくは西澤ロイの公式ホームページをご覧ください。あなたはもう英語が話せるんです。 話せるんです。話せるんです。話せるんです。
なんとかなりました。
いや
終わりだ。やった。終わりだ。
終わりだ。
終わりだ。
どうにか無事に
1時間
エンディングまで、
はい、こぎつけました。ありがとうございました。
いやいやいや、どうなることかと最初思いましたよね。本当に
わちゃわちゃっとどうなってんでしょう ね大丈夫かな。
楽しんでいただけたのかどうなのか、
どうなのか、もうちょっと我らは必死で、ね、
はい、どうにか頑張ってここまで来ました。
だって周り見渡したら深澤さんしかいないんだもん、目合う人。
そうだよね、
うん、
もうね、2人で喋るしかないもんね。
そう、
はい、よく頑張りましたよ。
よく頑張りました私たち
ね、
うん、
はい、ありがとうございます。
ロイさん、ぜひ来週は帰ってきていただいて。
そうですね、まあ大丈夫じゃないかな、ね、前回で帰ってきてくれると思います。次回は3人でね、無事にスタートできるんじゃないかなと思います。
はい、12月100回記念スキドマックスも近づいております。あの、皆さんからたくさんのご応募いただいてありがとうございました。ちょっとね、どんな感じで企画進めていくか考えてるので、もうちょっとお待ちください。
はい、
どうやって締めんの。
え、
どうやって締めんの。いつもだって、というわけでお送りしたのはで、一人一人のマップ、せーので、目指してきたウェイズいないよ一人。
ああ、そうかそうか、いつも通りいいんじゃない。というわけででお願いします。俺がいつもなってる。
じゃあ深澤さん、私、うん、で深澤さんがロイさんの役もやって、
うん、ああ、そっか、なるほど。
そう
そうだよね、オープニングがいたもんね。
そう
あ、
じゃあ俺、影武者ね。
影武者、
うんうん、
というわけでお送りしたのは
ビジネス数学の専門家深澤慎太郎と、
まるっと空気をつかむ MC 丸山久美子と、
イングリッシュドクターの西出悪いでした。
せーの、
目指せスキドアップ。
そんなキャラ、ロイさん。
ロイさん待ってます。